田藤弘のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教室主催津田藤弘がベース歴28年の経験からベースがかっこいいジャズ&ソウルファンク系音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では関西で活躍しているミュージシャンおよび音楽関係者の方もゲストに迎えて楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は株式会社腕時計の米田屋の協力でお送りいたします。明けましておめでございます。2024年1月1日の放送になります。本日は第5回目としまして、ね、ようやくこの方に登場いただきます、ね、日本のトップベーシストの一人、修浩一さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、明けましておめでとうございま す。
記念すべき1月1日放送
で、そうですね。1月1日にラジオを聞いてる人がいるんですかねってちょっと不安になるんですが、まあいいか。
いや、まあ案外1月1日の夜ってどうなんですか、ワンチャカしてるんですかね。
どうなんですかね。あんまり
グダグダしてるだけっていうような感じもしましたけども、
そうですね。
おさむさん自身はどうでしたか、1月1日の夜とか、なんかその辺は。
いつも隠し芸大会みたいなテレビやったじゃないですか。坂井正明さんとか出てた、はい、あれを家族で見るのは好きでした、
ね。あ、なるほどね、
はい、だからやっぱあの頃は僕昭和ですから、はい、子供の頃は、はい、やっぱテレビを家族で見てるっていう正月だったような記憶が。
あ、そうですね。さすがにあんまりライブはなかった
からですね。あ、1月1日になるともう割と店休みますね。あ、そうですね。31日のあの年越しライブやって、1日2日3日ぐらいはさすがにライブハウスは、ね、仕事もないですね。レコーディングとかもしたことない。あ、一回あります。
あ、そうですか。
はい、なんか青年会議所のイベントみたいな、新年の、まあ、だからそういうもんですよね。
なるほど。
ライブはないです。はい。
そうですか。
イベントぐらいは、はい、新年の、はい、イベントぐらいはありました、
ね。あ、そうですか。はい。はい、わかりました。じゃあこの、ね、まず修浩一さんがどういう方だっていう形でね、ちょっとざっとプロフィール説明させていただきます。修浩一さんは大阪淀屋橋の出身なのね、
はい、
そして、ね、これ京都三条ラジオに関係あります、ね、京都大学、出身卒業で、ね、はい、なっておりまして、はい、その後アメリカボストンのバークリー音楽大学留学の後、そしてプロのベーシストとして活動、
はい、
そして世界的サックス奏者渡辺貞夫さん、まだご存命で頑張ってはる方ですね、
はい、今年91じゃないですか。
すごいです、
ね、すごいですよ、ありえないですよ ね。
であと佐藤きび畑でおなじみ の森山涼子さんのグループその他ですね、
はいは
い、いろんな音楽の現場にも、在籍されておりまして、あと、はい、ジャズポップス問わずさまざまな活動をされているほか、現在10万部以上のベストセラーであります、はい、ジャズスタンダードの楽譜集ジャズスタンダードバイブルの著者でございます、
はい、
これね 大ベストセラーになりましたという形でなっておりますが、はい、ね、もうこれかれこれ、リリースして10何年経った感じなんですね。
そうですね、2010年だったと思いますね、初版は
ですよね、
はいはい、もう13年14年か、はい、
もう日本のね、もうなんかスタンダード的な本になっておりますけども、
はい、
まあ、今回ね、なぜお呼びしたかと言いますとですね、修浩一さんは、まあ僕津田のですね、まあ、師匠と師匠的存在でもありまして、僕自身もね、修さんのウェブサイトや、アルバム制作、ね、はい、今回 のご紹介します、自叙伝の、ね、制作に携わっております、はい、
とても大変お世話になりました。
ありがとうございます。
助かっております。
ありがとうございます。ちょっと自叙伝のことについては後ほどね、深く お聞きしたいと思うんですけども、そこでね、いろいろと深いお話が聞けるのではということで、ゲスト出演いただきました、うん、ね、これちょっと京大時代ね、なんか、はい、入られた、京大に、まあ、すごくね、まあ、勉強のうち入られたってことなんですけども、はいはい、もともと工学部から、いろいろ入られてた、
ね、そうですね、もともと京都大学の工学部の機械系っていうのに入ったんですけど、
はい
はい、結局卒業は経済学部という紆余曲折の塊みたいな大学生活で ね、まあ、でも正直言うと僕西部高等にしかいなかったんで、あの軽音楽部がそこにあったんで、もうただただ西部高等で練習をするというのが僕の大学生活でしたね。
なるほど、はい、っていうことはもうほとんどもうあの京大の軽音楽部所属みたいな感じ。
そうですね、あの軽音楽部と言ってもらった方が、はい、あのいいと思います。
ちょうどね、まあ、あの次の、流す曲にも関わってくるんですけども、そこでねやっぱりあのちょうどそこの京大の軽音楽部はそのジャズとロックポップスが全部共同でやってたっていう、
はいはい、あの当時はそうですね、ごちゃ混ぜだったんで面白かったです。は
い、ちょうどねなんかウッドベースやってる傍らなんかねなんかロックのババーってやってたりとか、
そうですね、はいはい、もう本当にいろんなミュージシャンがあの頃いて、まあ京都大学ってあの今もそうだと思うんですけど、治外法権なんでどっからでも誰もでも入れるっていう場所だったんで、はい、もうなんか関西中のミュージシャンが遊びに来たり練習しに来たり、あとはバンドに入ってたりで、
すごいですね、
もうそういう意味ではすごくこうそういうごちゃごちゃっとした感じがあのとても京都大学の軽音楽部の、そこで僕もいろんなあのジャズもやりましたし、ソウルもやったし、ロックっぽいねフュージョンもう何でもやってたんで、そういう場所でしたね。
なるほど、だからまあそういったところの経験も踏まえての、まあ、今回のまあアルバムみたいな部分もある感じですかね。
まあそうですね、僕のルーツがもう本当にどこにジャズと思われてますけど、そんなジャズに限定してるわけでもないんで、うん、自分自身では、
はい、ちょうどねその今回ちょっと曲、おさむさんのオリジナル曲、ね、はい、流してみたいなと思うんですけども、はい、曲はこの一人ぼっちのジョージ、はい、これ、はい、ロンサムジョージのことを、
ね、そうですね、はい、
ガラパゴス像面画面のなんかね、なんか生き残りみたいな話
です
ね、
は
い、
あの最後に一匹だけ生き残ったオスの、像画面で、はい、もう男一人なんで、はい、もう子孫は残せないというこいつが死んだらこの種は絶滅っていうのがガラパゴスにいたんですけど、はい、多分何年か前、
そうですね、これ、まあ、これ書籍の方でやったら確か2012年に、その象亀が亡くなってその時に書いたって書いてらっしゃったんだよね。
じゃあそうです、ね、その時の、はい、
うん、ちょうどそうですね、また曲もね、あのいろんな要素が加わっているような曲で、
うん、そうですね、なんかちょっとあの可愛らしいテーマが浮かんだんで、
はい、
まあ、僕割とこう環境とか政治とかに興味があるので、うん、なんかその亀の話聞いたら結局人間がね、うん、全部ガラパゴス島に行って亀取って食べて気がついたら一匹しか残れへんなってしまったってもう諸悪の根源は常に人間というのが、ま
あ、そういうですね、
この世の中の、ね、摂理なんで、
結構そのおさむさんのねアルバム曲はいろいろねメッセージがちょっとねあの入ってたりするわけでございますけども、はいはい、じゃあちょっとね曲の方を流してみたいなと思いますけども、はい、おさむこういちさんの、アルバム広大、一人ぼっちのジョージをどうぞ。
高級腕時計販売買取の米田屋。
大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります。大阪の米田屋はもともとが質屋として出発しました。その後4代目の私米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして、今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と、私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくだされば、より高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
津田藤弘のベース&ミュージックラボ第5回目は、ゲストとしまして日本のトップベーシストの一人、修浩一さんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほどの、ね、曲、ひとりぼっちのジョージ、お送りいたしました。これはすごいあれですね、凝りまくった感じの曲でしたね。
ビッグバンドなんで、もう本当にまあ、ビッグバンドって人数が多いから、はい、いろんなこうセクションがあるので、書き換えもあるというか、はい、いろんな部分がこういろいろ出たりへっこんだり
そうですね、
はい、大変でしたね本当に。
ま、僕自身このレコーディング現場に行ってたっていうこともあって、このベーシックトラックのね、はいはい、打ち込みから作ってるのね、今回はね。
そうですね、それを生の楽器に一つずつ差し替えていってて、すごい作業、
すごい作業っていうか、まあ、レコーディング、はい、まあ、スタジオ版ならではのね、なんか構築されたような、
そうですね、
もう参加メンバーもすごいですね。もっと T スクエアの本田さんとか、はいはい、ね、あれじゃないですか、そのね、スクエアの則武さんとか、はい、あと、ね、もう椎名林檎さん関係の、ね、はい、村田洋一さんとか、はい、小池さんとかも、
そうそうだ
そうそうだから、はい、各自別撮りだったんですね、これね。
そうですね、もうみんなバラバラに撮って最後にまとめていくという、うん、
そうですよ ね、う
ん、ね、ビッグバンドって本当はせーのでみんなでやるっていうのがジャズだと思われてる方、はい、ビッグバンドと思われてる方多いと思いますけど、これは一つ一つ各自が自分の自宅でしかも撮っていくという
、宅録音楽の極みっていう、はい、
こんなことが今本当に、ね、想像できないようなことが今現実にできるようになってきてるんで、
はい、それもプラグインプログラミング、ね、ね、規模 の、 小野塚さんね、はい、この小野塚さんも渡辺佐藤グループの関係ですね、
はい、そうですね、彼とはずっと一緒に、ね、佐藤さんのところでやってました、
それディメンションのね、はい、こともやってていう形になっておりますが、はい、まあ、そのね、ね、アルバムコードがありまして、それでその後ね、それをまとめたその自助伝コーナーっていうのもね、はい、ちょうど出されてた形で、はい、これは例えばこれ自助伝ですけど、いろいろあるんですよね。これ例えば半生を振り返ったり、はい、うん、アルバム制作秘話、あといろんな対談ネタとかあると思うんですけども、はいはい、その辺はなんかご説明などあれば、ね、
まあ音楽的にそのコーダというので自分のこうよ、まあ、音楽やりだして40年ぐらい、中学生からやりだしたんで、もうそうですね、14歳だからもうすぐ50年になりますね、
すごいですね、
音楽やりだして、
はい、
まあその一つの結晶としてアルバム、音楽の作品は作ったんですけど、うん、まあ、文章書くのも好きなんで、はい、そうしたらちょっと文章でもまとめとこうかと、まあ、いろんなホームページとかで書き溜めてたいろんなエッセイとかがあったんでとか、
う
ん、
そうですね、
そういうのを一冊にまとめて、まあ、誰に読んでほしいって言ったら僕は自分の子供に読んでもらえたらなっていう、ね、なかなかみんな、はい、ね、どのお父さんも一生懸命生きてはるとは思うねんけど、うん、自分の子供に伝えれるこういうお話ってなかなかないし、
そうです ね、
僕も親父がどうやって生きてきたかなんて全然わからないけど、こういうの一冊作っといたら、親父はこんなことを考えて音楽やってたんやっていうのを子供に伝えられたらなっていうのが一番ありましたね。
これ、まあ、編集やったらこれは、まあ、僕なんですけど、
ね、はい、ありがとうございます
いや、よくぞこんな、総勢な、ね、もう400ページあるんですよね、なんかね、
そうですね、本当にそんな書き あげましたね。津田さんもぜひ自助伝書いてください、はい、いいですよ記念に。
いや本当にね、うん、あのこれをこれ自助伝の書き方もこれ学ばせてもらえるような感じでありますが、ちょうどねあの半生さっきのねあの兄弟時代のねあの半生を振り返るとかですね、
はいはい、
あとまああのさっきのあのアルバムコーラの制作秘話とか、まあ、あとまああとねいろんな対談ネタ海外のベーシストね、
そうですね、
はい、マーカス・ミラーもしかりとか、はい、ねジョン・パティさんとかねなんかねすごい方とか、あとね日本のそのおさむさんの周りの方とかね加え、はい、てますけども、はい、あのまあ僕その中でもやっぱりその最後のね冒頭 の, あの最後のやっぱりねあのいろいろね、今後のジャズについて思うとか、
そうですね、それはまさにエッセイでしたね。
エッセイのところもなかなかね深いなと思ったんですけども、
は
い、
あの多分、はい、最初は2000年の頭ぐらいに書いてるんですかね。
そうですね。
でその頃のジャズの状況と、うん、結局僕がこの本書け最後にまとめ出した2020年の状況っていうのは、うん、まあぶっちゃけさらに悪化の一途をたどってるというのが、あのあ書き出した頃ネガティブなこと書いてたのに今よりずっとマシ今のがずっと状況悪いやみたいな、
ま、
どうなってんねこれみたいな、
なだらかに下がっていく感じがコロナの関係で余計に、
そうですね、コロナで一気にあのドシンとこうさらにこう最後にな
った部分もあるのかっていうのが、ね、
死人に鞭打つじゃないですけどあの厳しいものがありましたねコロナは。
なんかね、その時のからのまださらにアンサー的 な, なんかリライトが含まれていて非常に興味深かったんですけどね、
はいはい、
まあ僕自身もねやっぱりこの、ねベーシストにとって大事なこととか、 なんかそういうところのねなんか心惹かれまして、はいはい、そういうので、
はいはい、
あのなかなか肝に銘じながら、はいはい、
ぜひ
ちょっとね
お役に立てれば、
ね、準備不足の失態だけはないように
そうです、ね、
つけているんですけども、はいはい、なんか この書いてることでなんか例えば、ねね、今後のなんかやっぱりね、そのジャズの裾を広げていくとかいろいろねあったと思うんですけども、はい、なんか思うこととかなどあればなんかありますよね。
そうですね、まあ、今もそうですけど結局状況を嘆いてても事態は良くならない、
はい、
まあ、それは政治もそうだと思うんですけど、ね、昨年から話題になってるあの裏金問題みたいなあの今の政治はなんてみんな怒ってるんですけど、
はい、
怒ってんのやったら投票行かなあかんっていうのとして で,
そうです、ね、
もう自分からなんかムーブメント起こしていかないと状況待ってても良くならないので、
はい、
ぜひというよりももう自分からなんかこう頑張ってジャズをちょっとでもその右肩下がりのペースを落とす、下がり方のスピードを落とすような取り組みをしたくて、でそれが多分プロとして頑張るっていうよりも、
はい、
やっぱしもう今やアマチュアの人たちの裾野をどう盛り上げていくかっていう、そんなことがやっぱし今ジャズができる最後のなんか、僕ができると言った方がいいのかな、最後のなんかこうまあ、僕ももう年還暦過ぎてそこそこ経つんで、残された人生をそういうところにこうね、もう演奏の場は若い人に譲って、
いやでも渡辺佐藤さん90歳
あまあまあそういう人もいますけど、まあそれはちょっとスペシャルすぎて、
スペシャルすぎ
て、はい、僕ではとてもあんなふうにはできないので、
はい、
まあ僕はもうさらに下に行って支えるという、
はい、
そんな気分で今頑張ろうかなと。
でもこの、まあ、京都に関して言えばこの間のね京都音楽村とかに、
はいはい
ね、そういった若い子も、ね、一緒ネタにやってて、ね、いろんなイベントもやってましたし、ね、その辺のいろいろ、ね、貢献はされているんじゃないかなという、ね、
そう、ね、どうなんですか ね京都もね、その僕がいた頃から比べればなんかジャズのエネルギーが落ちてんのかなっていう、まあ、全体的に関西の音楽シーンの地盤沈下みたいな、僕が学生だった頃って、
はい、
東京に関西出身の強力なミュージシャンがいっぱいいたり、
はい、
なんか関西出身のバンドとかね、
うん、
いっぱいあったんですけど、なんか今あんまり関西色っていうのもなくなってきたし、なんか全てが東京一極集中みたいになってしまって、もうちょっと ね、京都は京都、大阪は大阪、神戸神戸でね、なんか独自性を持ってなんか音楽もやってほしいんですけどね、
は
い、
あ、なるほど、う
ん、なんかさその辺寂しいなっていう。
やっぱりあのその東京で活動してた時の活動してるとその地方の音楽のあり方とかもそういろいろ思ったりは、
うん、そうですね、地方行くことも仕事で行くことも多いんですけど、うん、まあやっぱしだんだん日本中東京カラーに染まっていってるというか、情報がもう全て東京発信になっちゃってるんで、あのもっとローカルなものが今後あのみんながローカルっぽくやった方が実はこの国良くなるんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。
でもおさむさん自身もね、その地元のね、なんか神奈川県 の、 相模湖周辺のね、はい、なんか音楽、ね、のちょっとね、あの活性化にね、
そうですね、僕も住んでるのがもう神奈川と山梨の県境みたいなとこなんで、はい、すごく過疎で人も少なくて山間部なんですけど、はい、でもそこを逆に自分の力量に合ってるっていうのかな、はい、なんか東京で1000万人相手にして勝負してもちょっとね、ジャズというフィールドもそうだし、僕ベーシストという立場でも難しいんですけど、それが僕の町8000人なんですけど、
はい、
8000人ぐらいだったら僕の力がちょうどこうあの発揮できるっていう、そのなんかちょうどいい塩梅、
あ、なるほど、
だからなんかもう大きいものにこう大冗談で勝負かけていくのはもう疲れました。もうちっちゃいところでこじんまり、
いやもう いろんなことを経験されててかだと思いますけども、はい、それでねなっておりますけども、なんか今後の目標などなんかあったりはいろいろ、
そうですね、今まさに今言ったようなことで、はい、あの自分の身の丈に合ったサイズで、はい、あの音楽を発信したり盛り上げていったり、
はい、
であのまあ田舎にいるとね、いろんな人との顔が見えるんですよね、いろんな人たちの、うん、顔が見えた人たちとちゃんとこうなんか盛り上げイベントを盛り上げたり、
はい、
あのね、大きい会場でわーって言ったって1000人入っててもわからないじゃないですか、それが10人ぐらいやったら全員の顔覚えるでしょ。
はい、ありますね、
それぐらいがなんかね、ジャズという音楽にも僕の生き方というかそれにも合ってるんで、はい、もう この先はそういうちっちゃいコミュニティで、
いや、もうなんか、ね、ここの辞書店まで書いてしまった後の気分ってどうなのかなと思いましたけどね。いや、
そうですね、なんかもうちょっと出し切った感じで全て出てしまったんで、ちょっと
カレーだみたいな、スタンダードボンボ、はい、ね、あのもうね、もうね、その日本のね、だからスタンド本になってしまったしっていう、
ああ、そうです ね、そういう意味では ある意味自分の名前を残せた部分も本としてね、はい、僕が死んでもあの本はこう多分音楽ジャズ好きな人の家には各家庭に一冊ぐらい「修浩一」っていう本があると思うんですよね。
この頃ね、なんか修さんのことは知らなくても置いてある場合が多々ありまして、
そうですよね、そうそうそうなんですよ、だからそういう意味ではなんか自分の足跡残すっていうこともできたんで、
そうね、
うん、なんかそういう意味ではなんか全部つきものが落ちちゃったみたいな、
うん、
これがちょっとあの千人の気分というか、あれですね、あの達観したというか、まあそこまで全然見えてないんですけど、
いや、でもこうやっての制作物であったりとか出版っていうものをなんかね、誰もがやろうかなって思っててもなんかやりきっているところまで行く方ってなかなか珍しいと思うんですけど、
そうですね、みんながやりたいとは思ってても ね、なかなか行動に移さないので、やっぱそこが大事ですね、はい、実際やりたいと思ったらもうやると。
いやもうこれね、本当にこの、ね、コーダのプロジェクトね、関わってきてね、まず最後までやりきってるっていうのは本当にすごいなとちょっと、
ね、
改めて思いまして、ね、1月20 2024年、
はい、ね、2020、逸田君がなんか抱負あるんですか、今年
抱負ですか。
逆に聞いてるけど、
あ、抱負ですね、まず最近ね、周りで亡くなってる知人が多いんで、
若いのに、
そうなんですよ、なるべく頑張って生きようかな、
あ、じゃあ健康診断行った方がいいですよ。
健康診断ね、もう月1で行かなあかんかなと思っておりますけど、あ、もうこんな時間になっておりましたけどもですね、
もう終わりですか、残念、はい、あと30分ぐらい喋りた
い、はい、ですね、はい、 はい、ではですね、もうちょっとエンディングの感じになってしまいましたけれども、はい、おさむこしさんから今回はね貴重なお話とご自慨いただきどうもありがとうございました。皆さん次回は、このね2月5日第1月曜日の21時半、この時間帯にお届けします。どうぞお楽しみ。この番組は株式会社腕時計の米田屋の協力でお送りしました。では最後は私津田が加入しているジャズグループツイッター東北20枚目のアルバム収録 UN 応援は彼女なのかでお別れしましょう。ではさよなら、バイバイ。